そんな理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けするそんな理科の時間第16回、パーソナリティは私本宮と
吉安です。
はい、それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、吉安さん、7月1日は何をされてましたか？
7月1日はですね、ちょっと研修とかで朝から晩までお出かけをしていました。
日曜日。
うん、朝10時から夕方6時ぐらいまでかな。
あ、そうですか。はい、僕はちょっと集まりがあって、お芝居の方でちょっと練習してたんですけどね。うん、ちょうどね、7月1日の朝なんですけど、
はい、
ちょっと面白い現象があったのをご存知ですかね。
現象？もしかして、
そう、それ
1秒長かった日の話ですね。
1秒長くしちゃったというか、長くなったというか、ウルー秒というのが、はい、ありましたよね。
そうです ね。
はい、これちょっと面白いなと思いまして、
ええ、
どんなものなのかなと、ちょっと吉谷さんと少しお話ししたいなと思ったんですけど、
ウルーっていうぐらいですから、
うん、
なんかこうカレンダーがちょびっと変わるんですよ。
ウルー月とかね。あ、今年ウルー年か。ウルー年、
今年はウルー年なので2月が1日多いんですけど、
うん、今回
ウルー秒は
秒ですもんね。
カレンダーと、実際の地球の動きがずれてきたので調整するっていうために1秒追加したと。
1秒足したんですね。
そうです、日本の7月1日は1秒長かったんですよ。
7月1日午前8時59分60秒があったと。
そうですね、だから9時の前に1秒追加される。
58、59、60、012って感じですね。
そうなんですよね。これウルー秒って、
うん、
ここ数年でどのくらいだっけな、はいはい、結構追加をされていてですね、
ここ何年かに一遍ぐらいやってますよね。
そうです、そうです。今ですね、理科年表ってのがあって、これのですね150ページぐらいウルー秒のことが載っているんですけれども、ウルー秒前回入ったのが、2009年の1月1日。
3年前。
そうですね、
比較的最近ですね。
はい、
なんかでも うっすら覚えてますわ。ウルー秒
で、その前が2006年の1月1日で、2000年になってからは3回目。
やっぱり3年ぐらいに一遍の感覚ですよね。
うん、で結局ね、ウルー秒って、
はい、
実際の地球の動きと原子時計っていう、地球の人みんなでこれを1秒にしましょうねって決めたやつで、24時間かかっていくのがずれてくるから、それを修正するために1秒を追加するっていう風になっているので、
はいはいはい、
昔々って言っても、50年ぐらい前かな、1秒をこの時間にしましょうというのをセシウム時計で1967年、45年前ですね。
ああ、そうですね。
はい、でその時に1秒を決めましたと。
はい、
それの60倍の60倍の24倍を 1にして、
うんうんうん、
っていう風に決めて、その時には地球が一周するのとほぼ同じだよねって思ってたんですが、
はいはいはい、
実は積算していくと地球の方が少しだけ回るのが遅くて、少しだけ修正をしていかないと何月何日のお昼に太陽が真南に来るというのが秒単位で遅れてっちゃうと。
ちょっとずつ地球の方が遅いってことですね、原子時計より、ね、
うん、っていう風になってきたんで、
はいはい、
ウルー秒っていうのを入れなくちゃいけなくなっちゃったんですよね。ウルー秒って、
はい、
国際的に決まっていて、
はいはい、
ある時に1秒ピッて追加したり1秒ピッて引いたりするんですけど、
はいはい、
これってお約束では毎月1回できることになってるんですけど、今まで実行されたのはだいたいグリニッジ標準時っていう世界標準時の12月31日の夜深夜か、うん、6月30日の深夜のどちらかにたまに行われてるという感じでウルー秒の挿入がされてるんですね。
12月か6月とやるときは
今のところ実績がそこだけ。
ああ、なるほどね。月に1回やってもいいんですね。まあそんなずれないんでしょうけどね。
地球がすごく速く動 らすごく遅くなったりしたらいいらしいですよ。
ああ、そっかそっか。この先はまだ分かんないぞってことですね、そしたらね。
そうなんですよ。
はあ。だいぶね、ほら、今、コンピューターとか、そういう機械の方があまりずれられても大変でしょうね、なんか。
そうみたいですよ。
出てきたんですよね、ちょっとね。
うん。あの、ウルー病があるときに起こる不具合が実は分かっていて、データベースが止まったりするっていう事故も起きてみたいです。
これからなんかそういう機械関係だとそういうのもちゃんと考えてなんかプログラムとかも作んないとこの先増えてくるかもしれないですもんね。
そうですよね。だからウルー病は反対って言っている人たちもいるみたいです。
反対って言われても難しいですね。あんまりどんどんほっとくとずれてずれがひどくなるでしょうしね。
そうなんです。そんな辺を考えるかで、
うん、
やっぱりこの前日食があったじゃないですか。
はいはいはい、ありましたね。
あれも何月何日の何時何分何秒からかけ始めるとかっていう予想ありますよね。
ああ、すごい正確にね出ますからね。
そうそう、あれがずれていくっていうのを許すか許さないかっていう話と、
ああそっか、
もう一つは1年が必ず365日で、24時間で60分で60秒だっていうのが、
うん、
整然と進むっていうのをどっちを取るか、または、うん、その差分をいつも持っておいて、宇宙のことについてはこっちの時計を使って、普通のコンピューターまでこっちの時計を使うって二重に持つとか、いろんな案はあるんですよね。
やり方はいろいろあるでしょうけどね。まああれですね、機械の通りには自然は動いてくれないってことですかね。
というか人間は地球がぐるぐるって回るところに対して細かいところまで、分かりすぎちゃったのかもしれない。
そうですね。意外にこう揺らぎの部分っていうのがねあるんでしょうからね、世界は
宇宙もちろんね、うん、そう1秒1秒が正確じゃなきゃいけないっていうのもあるけれども、うん、もう少し大らかでもいいのかもしれないですね。
特にね、日本人なんかはね本当に秒単位ですからね、なんか生活が、
そう
列車なんかもそうでしょうし、まあもう少し大らかでもいいのかななんて思う時もちょっとありますけどね。
まあでも売る秒っていうのはそうやって細かく細かく決めていったらずれ始めちゃったっていうのが分かったので足さなきゃいけなくなった、分かってきたから見えたずれ、
うんうん、
っていうので、実はねウルード氏、はい、2月29日がある日もだんだん細かく分かってきたから修正しなきゃいけなくなったとかっていう歴史があるので、
はいはいはい、
それもまた、どっかの回でお話ができればなと思います。
それも面白い話ですよね。さて今回本編なんですけれども、吉安さんの方からちょっとお話を、面白いお話があるというのでちょっと吉安さんの会にしたいと思います。どんなお話を今回はしていただけますか。
前回私が話題を提供した時も、
はい、
旧暦と新暦カレンダーの話をしていただきするんですが、
そうですね、
今日もですねまたちょっと暦というか、
はい、
星の話で星占いで使う12個星座、
はい、あ
れってなんで私は水瓶座なのっていうのが分かるようなお話ができるといいかなと思っています。
なるほど、分かりました。では本編の方に行ってみましょう。はい、では本編の方行きたいと思います。
はい、今日はですね、
はい、
星座占いでよく出てくる私って何座っていうものが、どうして私は、例えばね、うん、私水瓶座なんですけど、
僕
どうして水瓶座なんだろう、
はい、
っていうのを紐解いてみたいと思うんですよ、うん、
ほらほら、何月何日から何月何日まで何々座みたいな感じで12星座分
決まってるんですよね。
ですよね、そうですよね、うん、
で、うん、この番組配信しているのが
7
月の上旬、
はい、
で今生まれると蟹座なんです。
蟹座、
うん、なんですけど、
うん、
今晩蟹座を夜空で探しても見えないんですね。
今時期は蟹座は見えないですね、
うん、さてどうなっているんでしょうという話をしていくんですが、
はいはいはい、前からちょっと不思議には思ってましたけどね。
そうなんですよ、なんで決まってるんだ、
うんうんうん、
まあ、いつものとして、
はい、
昔々の話からしましょう。
はいはいはい、お願いします。
昔々未来を占うのは、
うん、
時の権力者というか王様とかね、とってとっても重要なことだったんですよね。
政治とかそういうのに絡んでるんですね。
占い師さんなんていう人たちが、例えばね、中国では、はい、昔々亀の甲羅を焼いて、この後水をかけるんだよ、串で刺すんだってな、バシッてやるとひびがバキバキバキバキっていって、そのひびの形で未来を占うと、
はい、おー、なんか聞いたことあるな。
今でもこう、竹の棒をジャラジャラジャラってやって分けてって占うとかいうような占いがあったんですけど、
はいはいはい。
でね、そんな中、西洋でも東洋でも天界、いわゆる空の中で起こっていることが地上で起こることと関係が深くて、星とか天文現象を知ることで、未来のことは分かるんじゃないかって言って研究してる人がたくさんいるんですね。
星の動きでってことですね。
そうですね。例えば中国と星空をですね、エリアに分けて、そのエリアごとに中国のいくつかの地方と関連付けをして、
うん、
例えばどこどこで流れ星があったと、例えば白鳥座に流れ星があったって言ったら、うん、中国の中のどこの都市に何かしら変化があるかもしれないと。
あー、なるほど、
はい、うん、っていうようなことで占いというかですね、天体の観測やらそれによって未来がどうなるっていうのが占われていたっていうのが行われたんですよ。
はあ、はいはいはい。
で、話をですね、星座占いの元になった西洋占星術っていうのに戻ると、はい、もちろんね、昔の人も空を眺めて星の動きを見ていたんですが、
はい、
ちょっと前に金環日食がありましたよね。
ありましたね。
なので空を眺めているたちはある日日食が起きたり月食が起きたり、あとは知らない星が見えたり、また見えなくなったりとかっていうのをずっとずっと見ていく中で、空の中で一定している場所にない星を見つけたんですよ、
うん、なんかこう他の星は、普通の星はね、天空に張り付いてるような感じで動かないんですけど、動いてるやつがいるわけですね。
そうですね、うん、で昔の人もそれに気がついて、はいはい、あれは空の中を、惑うフラフラしてるというかっていう名前で、まあ、プラネット、日本語訳すと惑星ね、惑う星なんですよ。
惑う星ですね、はい、
っていう風に名前をつけて、水星とか金星とか火星とか、あとは木星土星、はい、っていうのを、まあ、見つけていった。
これ英語のプラネットっていうのもなんかそういうさまようとかそういう意味からか。
そうですね、さまようっていう意味ですね。
あ、じゃあもう完全に英語から来てるんですね、惑星っていうの単語。
なんかいい感じの訳かなと思ってるんですけど。
うまい訳ですよね、
うん、でね、うん、この惑星たちは天空、要は星空の中をゆっくりだけど動いてる、
うん、
昨日と今日でちょっと違う、
ちょっとずつまあね動いてきますわね。
なんですけど規則性がちょっと微妙で、一見不規則に見えたりするんですね、うん、西の方からじりじり東に行った後また西に戻ったりとか、
あのなんかこうくるっと回ったりする時もありますしね。
そうなんですよ。っていうの、はいはい、で西洋占星術っていう中では、この惑星たちがこう天の中を動いていくっていうのを整理して表現することで占いに使ったわけです。
こうあれですかね、規則性を見つけ出してっていうことですかね。
で、天文学者たちと占い師さんたちは未来のことや過去のことが占えるっていうのが、その占い師さんの腕だったんですね。
あ、これをこうなっていくだろうみたいな。
そうで、どっち方向に何々があると、どんなことが起こるというのを、いろんな昔起こったことから類推したりとか、 あとは陸続けをしたりとか、
うんうん、
例えば風水ってありますよね。
風水ね、はい、
東の方に何々に置くといいと、黄色いものが何とかと、ね、そういったことで、はいはいはい、その、ホロスコープ、天の中の惑星の位置が吉だったり凶だったり、いいことあったり、うんうん、悪いことあったりっていうのに繋がってるっていうような考え方なんですよ。
あ、
でね、
なるほど、
ここまでを整理すると、
うん、
ある日ある時の惑星の場所がホロスコープっていうのに書けます。で その時の地上の出来事は星の位置に影響されているということなわけですよ。
星の位置で地上のことがこういろいろ起こると。
そうだから、そういうことですね。もう分かりましたね。
ん
分からない。
どういうことだ。
でね、じゃあ、惑星星君たちはホロスコープの中を行ったり来たりするわけですよね、
うん、そうですね、はい、動いてきますね、
うん、そうそう。で、ホロスコープにはその惑星君たちと月と太陽が書かれるんですよ。
ああの惑星の他にも月と太陽が。
そうです、
はい、
月と太陽と惑星たちがホロスコープの中に書かれて、
はい、
木星が水瓶座の中にあると、
うん、
水星が獅子座の中にあると、
はいはいはい、
そういうのを、表していくんですね、
うんうん、
で月っていうのはだいたい30日ぐらいで満月から、半分になって新月になってまた半分になって満月になるっていう周期を繰り返してるじゃないですか。
まあ、だいたい29か30とか、まあ、そうですね、
はい、星空の中でも場所を移動していくんですよ。
つまり、あ、そうですね、
ホロスコープの中を、はい、そうです、月が一番早いので分かりやすく言うと今日の、はいはい、位置があって次の日になると同じ時間に星が同じ位置に見えても月はちょっとだけ遅れてる、西じゃなくて東側に少しずれて見えるんですね。
まあ、見ると、まあ、右か左中かこう左の方に移動してきますよね毎日。
日本だとちょっとずつ左にずれていくので、
はいはいはい、
ホロスコープを書く占星術師の先生に書いてもらうと、はい、昨日と今日と明日で少しずつ月の位置がぐるぐるぐるぐるって回っていくわけで、
はいはいはい、
はい、で火星の位置、木星の位置っていうのはゆっくりゆっくり回っていくということになっています。
はい、木星なんかちょっとしか動かないですね。
そうなんですよ。じゃあ太陽はどうやって動くかって考えてみましょう。
太陽、
そうです、
そうですね、太陽もまあ動いてはいるんですよね。
そうです、太陽の空の中を動いていって、うん、
はい、
1年でぐるりっと一周するっていう形でホロスコープの中を太陽動いていきます。
はいはいはい。
でね、
でも
今誕生日の人は、
はいはいはい、
カニ座って言ったじゃないですか、
うん、
それはどういうことかっていうと今太陽はカニ座に近いところにいるんですよ。
カニ座の方面に太陽がいると。
そう
だけどね、太陽カニ座にあるっつっても星見えないですよね昼間。
そうです。
でそうですね、
天文学者や占星術師、
うん、
占い師の人たちは、
はい、
自分たちは空を全部を見ることができて、
うん、
星座の図を描いて、
星図、はいはいはい、
その中のどこに惑星君たちがいるかを描けるっていうのが一つ能力なわけですね。
ああ、まあ、技術というか、まあ、そうですね。
そうです。で、はい、場所を予測するには昼間空にあるような惑星もそこの中に描き入れなきゃいけないんですよ。夜見えればもちろんすぐに描けるじゃないですか、星座の
中。夜はね、星座があるから場所分かりますわね、
直接見えるんですけど、
はい、
一般にこう空というか晴れる空かの中のどこにあるかも知ってない、うんうん、占いできないですよね。
そうですね、そこ難しいですよね、
うん、でもそれをしっかり、計算や経験とは近似っていう計算で、うん、やってきた歴史があって、星が夜見えなくても惑星が夜見えなくても今惑星はどこにあるっていうのを計算で出すことができて、
うんうんうん、
太陽も同じように太陽が出てる時にその星座絶対見えないんですね。
まあ太陽明るいですもんね。
そうそうそう。でも太陽は星座の中のどこにあるっていうのが占い師の人には書けるわけです。
それはやっぱり特別な技術というかがいりますね。
そうです、
はい。
ということで、
うん、
太陽がどこにいるかと、
うん、
星座の中、それが1年かかってぐるりって回るっていうのが分かってもらったと思うんですよ。
はいはいはい、分かってきました、はい。
で今太陽は蟹座の方向にあるので、
はい、
生まれの星座、
うん、
私蟹座の生まれなのよっていう人はその時に自分の星座は見えないんですね。
そうですね、日中にその星座があるってことですもんね、太陽の位置にあるってことですから。
そうです、
はい、
ちょっとだけ説明を忘れてることがあって、
はいはいはい、
星座って星占いですか、12個しかないじゃないですか。
12星座ですね、
うん、で古くからある12星座ではあるんですけど、
はいはい、
星たちは12星座の中しか行ったり来たりしないのかっていうのがありまして、
一応星座を全部数えると、まあ、一応今現在88個ですからね。
昔でも60個ぐらいあったわけじゃないですか。
昔の先生術の頃でも、まあ、少なくもっと少ないでしょうけど、それでもそれぐらいはあったはずですね。
そうそう、
ね、それなのに12しか使わないんですね。
そうで、惑星はあちこち行くっていう話をしたんだけど、
はい、
なんでその12個以外の星座に行かないのか。私って白鳥、ね、白鳥座とか、
うん、
なかなか言わないですよね。
僕オリオン座好きだから、オリオン座かっこいいですからね。オリオン座ですっていう、好きなの選べばね。
なんで行かないかって話をすると、皆さん太陽系を思い浮かべていただきたいんですよ。
はいはいはい。
そうするとね、
太陽系、
太陽があって、内側から水星、金星、地球、火星、木星、土星というふうに並んで、
内側からそうなってますね。
で、太陽を回っている、まあ、軌道っていうんですけど、それは、まあ、ほんのちょっとずれてるんだけど、ほぼ同じ面、つまりバームクーヘンのルクルっていう同心円、同じ太陽をセンターとした平たいところに置いても平たくペタッとなるようなところを、回っているんですね。
もう同じ面の上を回っている感じですね。
そうですね。なので、はい、地球から見ていろんな惑星たちは、あ、その面から外には出ていかないわけですよ。
星座自体はその面の上にも下にもいっぱいあるんですけど、
そうです、
その面のところに見えている星座しか使えてないって感じですか。
そこの中だけを、惑星は行ったり戻ったりするっていう風な動きをしてるんですね。
あ、そうですよ、同じ面のところですからね。
そう。で、そこに代表的な星座が12個見えて、どの星座の方向にいるかっていうのがあって、まあ、その惑星たちがぐるぐるって回るところを、こう、黄道、黄色い道って言って、太陽がそこぐるぐるって回っていて、1年間で1回。
黄道ですね。はいはいはい。はい、
で、惑星たちもそこに近いところを一緒に回ってるっていう風になっています。
だからまあ、同じ面だから、ほぼもう、その線の上にしか、だいたい動かないに近いですよね。
でも本当に同じだったら、この前あった金星の太陽面通過っていうのがあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれは毎回起こるはずなんですけど、そこがほんのちょっとずれてるから、
うん、
金星が太陽のところと通り過ぎてもかすらないで通っていくことが結構あると。
ああ、なるほど。
でもいうことが起きたりするんですよね。
ちょっとずれてるってことですね。
そうです。ちょっとずれて、行くところ、行ったり来たりすることもあるし、
うん、
あとは、惑星が動いていく線も全く直線ではなくて、うん、ちょっとね、ぐるりんって回るような軌跡を描いて動いていったりします。
そうですね。あ、なるほど、わかりました。
もう一つ、
はい、
12個の星座は代表的な星座で黄道のところにあって、
はい、
まあ、黄道12宮、宮はお宮の宮ですね。
あ、はいはいはい。
っていうふうにも言われてるんですけど、
うん、
本当の夜空では星座ごとに大きさが違うから。
そうですよね。
そこに惑星が入ったかっていうのは、硬いことを言うと長くいるところと短くしかいないところがあるんですけれども、
大きい星座もあればちっちゃい星座もありますしね。
なんですけど、はいはい、西洋占星術では、それを理論的にですね、12個に割ってほぼ均等に割ってるっていう風に処理しています。
あ、なるほど。もう大体みんな同じ面積でいってますよと。
はい、そういう風になっているので、
はい、
12個に分けたところに水星や金星や太陽、月がいるっていうホロスコープが出来上がると、うん、
それを見て、まあ、あとどういうことが起きるかっていうのは、まあ、占い師の判断ですよね。
そうです。何々星がどこどこにあるときにはほにゃらら、うん、で、私は結構年を取ってるので、
うん、
2000年前後に惑星直列みたいな話があったのを覚えてるんですけど、元宮さん覚えてますか。
あ、2000年ぐらいでしたっけ。
なんか2000年前後にあったんじゃないかと思うんですけど、
なんかね、昔ありましたね。ほら、なんかいろんな本とかになんか天変地異が起きるんじゃないかとか。
そうなんです。
そうそう、いろんなこと騒がれてましたよ。なんか覚えてますもん。
で、科学の本を見ると、
うん、
惑星が太陽から見て同じ方向に全部並んじゃうと、
うん、
重力の影響がとても大きくなるの かで天変地異が起きるって話があったんですけど、でも星星術的に言うとですね、
はい、
いろんな惑星が同じ星座の中に揃っちゃうわけですよ。
一直線ってことはもう地球から見ればもう一塊になってるってことですよね。
まあ、少なくとも外の火、木土については一直線で、全く逆側に水星とか土星が並ぶと、
はいはい、
または同じところの星座の中に全部の惑星が入っちゃうとかっていう風になりがちな時に、
うん、
やっぱり占星術的には天変地異が起こるってなるじゃないですか。
なんかただごとじゃないことですもんね。
それとさっき言った科学的な重力の影響が、まあ重力の影響ってそんなたくさんないんですけど、
うん、
っていうのが掛け合わされて天変地異説とかっていうのがまことしやかにささやかれたとかっていうのにもつながってくるんですよ。
まあ結果を言うと特に何もなかったかなみたいな。
そうですね、直接のことはなかったんじゃないかと思います。
まあ、あの占い師的にはなんかこういろんな災いが世界でなんか起こったとか言うのかもしれないですけど、
そうですね、
なんか重力おかしくなって惑星どっか行っちゃったとかそういうのはなかったですね。
高潮が大きかったとかもなかったと思います。占いの世界に話を戻すと、
はい、
占星術では空の惑星や太陽の位置が地上の出来事に影響しているっていう風な考え方をしています、
はい、
つまりあなたが生まれた時の星の位置、
うん、
であなたの運命が決まるんじゃないかっていう考え方です。
はあ、生まれた時にもうその人の運命というか将来が決まっちゃってるわけですね。
そうです。だから星の巡りとかって言い方もするんですけど、
うん、
でその中で太陽だけは、まあ、誕生日が分かると分かっちゃうんですね、場所が。太陽の位置は星座の中のどこにあるかは、
はい、
生まれた日が分かれば何月何日が分かると太陽がどこにいるか分かるので、
あ、はいはい、計算で出るわけですね。
一番分かりやすい太陽の位置がこう生まれに対応している星座となっていろんなところで使われている。
あ、それであなたは何座だよと。
そうですっていう風になっていることなんですよ。で詳しい占星術の話をすると、私が生まれた時に太陽は水瓶座にありました、
はい、
で実は他の惑星はここにあるからあなたはこんな運命ですよっていう話が出てくるんですね。
はあ、なるほど。
何月何日生まれが分かればすぐに何座っていうのが分かるのが一番太陽が分かりやすいので。
あ、なるほどね、
はい、っていうので一番ポピュラーに使われてるんじゃないかと思ってます。
これね、あの例えばほらたまに日食とかあるじゃないですか。
あります。
昔の占星術ではかなり何かものすごいことが起きるとか思ったんでしょうね、きっと。
占星術的には、日食はやっぱりどちらかというと悪いことが起こるっていう方が、大きかったんだと思うんですよ。で日食の時とか月食の時にはホロスコープでいうと月と太陽が同じところに入ってすれ違う時
です。そうですよね、同じ位置ですもんね、
う
ん、
そうそう。で月食の時には、地球は挟んでホロスコープ上では反対側にいるという時期なので、
はいはい、
その辺からもホロスコープが大事っていうのができてきたんじゃないかと思ってるんですよね。
これだから今でねこそ科学と占いってなんか真反対の印象があるんですけど、昔だと本当に占いとその科学、まあ、天文学っていうのがかなり密接に絡み合ってたんですね、これ。
そうですね、要は将来を占える人っていうのは星の動きが将来予測できる人っていうのと近かったところがあって。
そうですね。
でも一方でその1年が365日だっていうふうに分かったのは、
うん、
エジプト時代だと言われてるんですけど、
はあ、
そういう時にもすでに、行動12級については遺跡とかに書かれているというのがあるので、星の動きは皆さんちゃんと見てたんじゃないかと思いますよ。
あ、なんかほらピラミッドの立ってる位置がこの星の毛とかね、そういうのにかなり
東西南北にきっちりなってるとか、
とかありますよね、なんかね。はあ。
でも昔の人は星を見て将来を占うとか、星の動きで、自分たちの、まあ、吉凶、いいことが起こるか悪いことが起こるかっていうのは、当てにしたところもあるし、あとはこう日食とか月食を計算する天文学者っていうのが時の権力者に雇われて、
うん、
中国とかだと当たらないと首をはねられちゃうみたいなね。
ああ、 もう命がけですよね、そうなるとね。
そうです、恐
ろしい。まあ今まで言うとなんかこう、国のお抱えのなんつうんですか、アドバイザーみたいな。
そうですね、
そんな感じですよね。
来年は基金かもしれませんっていう話とかが あったらすごいですからね。
なかなか大変な職業だなと、命がけの職業ですね、そう思うとね。
そうですね。で実は江戸時代でも、天文学者さんっていう人たちは、日本にいて星の運行や日食や月食を予報するというのをやっていた人たちがいます。
日本はまたなんかこう占星術とは別な世界でこう独自な進化をなんか遂げてたような印象がありますけど、
江戸時代ではもう中国から輸入した暦を使っていたことが多いので、
中国の方からね、
そうですね、中国暦をベースにした日本独自の暦っていうのを使っていたようですが、この前の日食で分かる通り、日食っていうのは中国と日本でずれてるんですよね。
まあ、時間もそうですし、そうですね、
そう時差もあるし、なので、中国の暦を 100% 使えなくて日本流にアレンジしなきゃいけなくて、そんなところのドラマを書いたのが2年ぐらい前に流行った天地明察っていう小説があるんですけど、それは江戸時代の天文学者さんのお話。
日本人ってこう海外から物を持ってきて自分とこでアレンジするの得意ですよね。
そうでアレンジもするんだけれども、それを日本独自でもう一回頭から計算し直そうってやった人の話がそれには出てきます、
なんかこうそこら辺がこう日本人らしいなってすごい思いますね。
アレンジも得意ですけど、頑張ってもう一回ゼロから作り直すのもそれなりにできる、
改良っていうんですかね、ちなみに吉田さん、あれですか、こうテレビの占いとか毎日見てます？
見ません。
僕もね見ないんですけど、でもなんかあの結構朝のテレビ見てると必ず占いやってますよね。
あ、やってますね。
でたまにちらんと見て獅子座なんかすごい悪いこと書いてるとチャンネル変えて違う占い見るんですよ。
わかります。とりあえずいいことが書いてあったら信じようと思って、
そう
悪いことが書いてあったらこんなの当たるわけないじゃんって思うようにしてます。
でまあ占いってそんなもんですよね、きっとね。
やっぱ占いのポイントは、決めきれないことを決める、背中を押すことと、もう一つは、一日楽しく生きるための、まあ、小ネタかなと思っているので、
そうですね、だからまあ、いいこと書いてあれば、今日はいいことあるぞと、悪いこと書いてあれば信じないと。
あとは、大体ね、悪いことは普段も気をつけなきゃいけないことが多いわけですよ、忘れ物をしないとか、人に優しくするとか、
そうですね。
ということなので。盲信するのではなくて日常のね、まあ、スパイスとして、それに左右されるんじゃなくてそれを自分の方で使いこなすっていう風に対応した方がいいんじゃないかと思っております。
だからまあね、自分でそれをどういう風に使うかは自分次第ですもんね。
はい。
なんかちょっとこう科学とはちょっと離れていそうで実は昔から密接に関係してるってのが分かりましたね、占いっていう。
そうですね。私はやっぱりいろんな人に星が少しずつ変わっていく、季節によって太陽が動いていくみたいなところを、感じてほしいなと思っているところがあるので、今言った占星術も自分が私だったら水瓶座の時には、実は昼間太陽がいる方に、自分の星座があるんだなと。でもう一個固いこと言うと、がっちり水瓶座の中にあるんじゃなくて水瓶座の方向だなっていうのが分かって空を眺めると空に違うものが見えるんじゃないかと思ってるんですよ。
なるほどね。あ、そういえば何年か前にね、星座1個増やして13星座占いみたいなのなかったでしたっけ？
ありました。
なんかあの、何座足したっけ？
13星座の。
蛇使い座だ。そうだ、思い出した。あ、そうそうそう。こう、行動の中に蛇使い座もちょっとかぶってるんですよね、あれ、見ると。
まあ、そうですよね。
で足してみようなんつって13星座占いなんてちょっとやった時期もあったけど、あまり流行んなかったですね、あれはね。
そうですね、あの13星座占いは結局、さっき言った何々座の中にどの惑星が入ってるみたいな話の中で、固いこと言うとちゃんと星座の中に太陽が入ったところを見ていくと、実は今までの12個の星座じゃなくて13個の中を通っていて、蛇使い座にも入ってるじゃないかって言って決めたのが13星座です。
そうですよね。あれで言うと、はい、なんか星座変わっちゃう人いますもんね。あ、俺
変わってます。
星座獅子座だと思ってたのにずれちゃったよって、それはそれでなんか生まれた時からそう思ってたのに違うって言われてもなーっていう感じはしますけどね。
だから
も
ともとの西洋占星術は何々座の方向っていうことで、がっちりとした天文学的な星座の中を星が動いていくんじゃなくて、そちらの方角に意味があるわけですよね。
そうですよね。
だから風水っぽいって考えた方が分かりやすいんじゃないかと。
はいはい。あんまりこう厳密にガチッといくとね、それはそれでなんかどうなのかなっていう気もしますけど。
なので天を12個に均等に振って、やってるのがその元々の西洋占星術になるんですけどね。うん、
はい。なるほど。いやー、なんかちょっと面白いお話をちょっと今回は聞けて。
本宮さんも発信する側で、リスナーさんの気持ちになるのは大事ですけど。
そうですね。まあまあまあ、はい、今日はなんかじっくりとなんか聞いてしまいましたけどね。分かってるようでこう意外に分かんない部分も多かったもんですからね。
そうですね。なんか
妙に感心してしまいましたけど。
ということで、はい、星座占いを明日から見るときには、あ、そうか、自分の生まれたときに自分の生まれ星座の中に、
はい、
太陽が入っていたかなっていうのをちょっと思い出してもらって、自分の生まれた星座はカレンダーの反対側、6月だったら、12月とかに自分の星座が真夜中によく見えるっていうのを覚えておくといいんじゃないかと思います。
そうですね、わかりました。
はい、
はい、はい、それではお便りの方紹介したいと思います。
お願いします。
はい、白熊さんからいただきました。本宮さん、吉安さん、お疲れ様です。第9回の時点でテーマが被ってるし、もしかしてとは思っていましたが、名前を呼んでいただいた時には嬉しいやら恥ずかしいやら、周りの人がみなこっちを見ているような気がしてドキドキしました。しかし無茶な質問にご丁寧な解説をいただいて本当にありがとうございます。毎回思うのですが、お二人の話はとても平易で分かりやすく感心しています。難しい画像や難しい理論などを使わず、よくもこれほどの解説ができるものです。さて、さぞ準備が大変なことでしょうが、できる限り長く番組を続けていただけるよう願っております。以上、乱文にて失礼いたします、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、前回のお話ですね、これ、うん、
結構準備は苦労してましたよね。
あのね、今だから思うんですけど、ね、ちょっとね、背伸びしたかなっていう感じでしたね。僕が扱うもネタとしては、
高すぎる山に登山を挑んでしまいましたか。
ちょっとね、チャレンジしたんですけどね、なかなか険しかったですね。
はい、
やりがいはありましたけれども、こうやって言っていただけるとなんかちょっとほっと一安心という感じがするんですけど、はい、どうもありがとうございました。次のお方、JP セダーさんとお呼びしてよろしいんですかね。はい、本宮さん、吉安さん、いつも楽しく聞かせていただいています。質問なんですが、よく太陽系の惑星の動きを表した映像で、太陽を中心に各惑星が同一平面上で動いている映像がありますが、これは便宜上同一平面上にしているのか、実際もほぼ同一平面上に惑星が位置するのでしょうか。ご存知でしたら教えてください、よろしくお願いします、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いい質問ですね。
今回またドンピシャじゃないですか。
そうですね、
本編でもちょっと触れてましたもんね。
そうなんですよ、ほぼ同一平面上と思っていいんじゃないかと思います。ずれてるのね、数度、
うん、
ずれている軌道もありますけれども、まあまあ、うん、遠目に見ればほぼ同一平面上だと思っていいんじゃないですかね。
そうですね、だからまあテレビでやってる、まあよくね、コンピューターグラフィックとかでね作ってるんでしょうけど、イメージあるんでしょうけど、まあほぼああいうもんだと思って間違いないと思います。うん、なんでそうなってるかっていうと、また話が長くなっていくのであれなんですけれども、
ですね、まあ、かいつまんで話しちゃうと、うん、まあ、太陽系みたいなこうものができてくるときには、うん、周りから、塵のようなものが集まって、うん、こういう形になる前に一度 こう円盤状に物が、ぐるぐるって回りながら集まってくるっていうことが説として言われていて、そこからそれぞれの惑星とかがまとまってきたので同じ平面上で同じ方向に向いてみんな回ってるっていう風になってると。
面白いのがね、こうそうなるとこう自転の向きとかがね一緒のはずなんだけど逆向いてるやつとか例外がいたりしてなかなか難しい部分もあるんですけどね。
外からなんかぶつかってきたんじゃないかとかいろいろね説があります、
ね、そうですね。はい、どうもありがとうございました。はい、次野の地蔵さんからいただきました。こんばんは。バブルの時期に金融ビッグバンとか言ってましたね。解説にはビッグバンイコール宇宙の爆発と書いてあり私もずっとそう思っていましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ前回のお話のことですね、
はい。
まあ、金融ビッグバンって
急激に大きくなるっていう意味で使ったんでしょうね。
前回もお話した通りなんかビッグバンっていうとなんか名前の雰囲気でこう爆発のイメージがね、うん、やっぱりこうついて回るんで金融の関係でも使ったんでしょうねきっとね。
そうだと思います。
金融ビッグバンの意味は僕は全く分かりません。
私もあえて説明しません。ちょっとにわか知識で説明すると墓穴を掘りそうなの
これは全く僕は畑違いなので。そうですね、いろんなところでもビッグバンってなんかうちの近くにリサイクル屋さんでビッグバンっていうリサイクル屋さんがありますけど
急激に膨張しているのかもしれません。
面白いお店ですけどね。
そうですか。
はい、野の地蔵さんでした。どうもありがとうございました。続きましてげんちゃんさんからいただきました。本宮さん、吉安さん、こんにちは。毎回楽しく聞いています。ビッグバンの話は大変興味深い話でした。毎回宇宙のお話を聞いているうちに星空を見たくなりプラネタリウムに行ってきました。リニューアルオープンしたてということで満席でした。最近のプラネタリウムは入り口で双眼鏡を貸してくれるのですね。星がとてもよく見えました。一度本宮さんの解説を聞きながら星を見てみたいと思いました。次回も楽しいお話を期待しますといただきました。
ありがとうございます。
これ今プラネタリウムで双眼鏡をなんか貸し出すんですか。
なんかね、私が覚えている昔のプラネタリウムだと双眼鏡で見ると荒だけ見えてですね
もやんとしてる感じですもん ね。
そうですね。
天の川なんかはただもやもやっとしたのを表してるだけで、これ双眼鏡を貸し出すってことはよほどな高性能なプラネタリウムですねきっと。
だと思います。最近の星の数が、何千万個っていうタイプの。
ああ、はい、そういうやつか、はい、いいな見てみたい。
星ごとにこう色とかもねちゃんと演出してあったりして。
あ、星色つけてあるんですか、は
い、
ちゃんと。
だからあそこの赤い星がっていうのが赤く見える惑星みたいなものも多いみたいですよ。
うわ見たい。すごいな。
東京の方来たら一緒に行きますか。
うん、男2人で行きますか。
嫌だったらいいですけど別に。
いえいえいえ、ね、ちょっとあれですけど僕高校の修学旅行で東京行った時に僕の実の姉が東京に先に住んでて、
はい、
自由時間にどこか行きたいかって聞かれたんで、じゃあプラネタリウム見たいって僕言ったんでプラネタリウム連れてってもらったんですけどね、入る前にこうみんな待ってるじゃないですか、はい、僕ら以外全員なんかカップルなんですよ、
うん。
で僕らもほら一応男と女兄弟なんですけど、なんかすっごい場違いな感じがしてあれです、渋谷の今はないですけど五島プラネタリウムってとこだったんですけどね、はい、はいはい、なんか恥ずかしがりながら見てきた記憶がありましたけれども、うん、そんな思い出がありましたね。
プラネタリウム進化しているので見に行きたいですね、
うん、いいですね、
はい、
はい。ゲンちゃんさんどうもありがとうございました。はい、お手紙今回は以上なんですけれども、今回の配信から次の配信までの天文現象が何かございましたら吉安さんお願いできますか。
はい、天文現象なんですが、
はい、
彗星が、夕方にもしかしたらギリギリ太陽が沈んだ直後に見えるんじゃないかと。ただ、本当に、ね、低い位置なので、見づらいかもしれません。あとは次の配信の近くになってしまうともう太陽の近くに行ってしまうので、7月の本当に上旬だけぐらいと思ってください。
彗星は本当見るのが難しい惑星なんで。
そうですね、狙ってみないとなかなか見えないので、
うん、
はい。もう一つ はい、木星食というのがあります。
木星食、
はい、
はい、
こちらはですね、月の裏側に木星が隠れるという現象で、
はい、
木星と月がだんだん近づいていって、木星が月の裏側を通ってまた出てくるというところなんですが、
ああ、面白い現象ですね。
これがですね、7月15日、
はい、
日曜日の、
うん、
なんと昼間にあるんですね。
昼間、
はい、大体1時前後に、木星が月に隠れて、
真っ昼間ですね、
はい、で出てくるのが2時過ぎぐらいかな、そのくらいの時間になります。
見えるかな。
一応ですね、いくつかのウェブサイトを見ると、双眼鏡や倍率の低い望遠鏡で見えるように書いてあるので、とりあえず月はね探せると思うので、すぐ近くに木星が見えれば、はい、木星食っていうのが観測できるんじゃないかと思いますが、
はあ、これちょっと昼間っていうのは興味ありますね。見えるかどうか、ね、
昼間こう普通の肉眼だと月は見えると思うんですけれども、
うん、白っぽくね、
木星は難しいんじゃないかと思うので、もし双眼鏡や、うん、その月が見えるぐらいのマイルドの望遠鏡をお持ちの方は見てみてください、
うん、そうですね。これもしね見えたっていう方がいたらぜひお便り欲しいところですね。
はい、
僕もちょっと時間が許す限りちょっと見てみたいなと思ってます。
はい、あともう一つだけ、
はい、
7月7日は七夕です。
おお、
七夕はね、天文現象としては旧暦の7月7日、
はい、
が天文学的には七夕っぽい感じがするんですが、
うんうん、
やっぱりちょっとね星空を眺めてみるっていうのにいい日だと思うので見てみてください。
北海道はね寒いから結構8月7日にずらしてやったりするんですよね。
そうですね、
意外にそこら辺アバウトで融通が効いていいなと思うんですけどね
ということで、次回までの天文現象でした。
はい、わかりました。ではちょっと告知の方行きたいと思います。
はい、
そんな理科の時間では、質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。公式ウェブサイトそんない .com sonnai.com のそんない理科のページから、そんない理科の時間のページからメッセージを書くことができます。どうぞ皆さん、どんどんお便りの方お待ちしております。それで次回の配信なんですが、次回が7月19日の新月になります。
そうですね、
はい、
はい、
では今回のお話はこれでおしまいにしたいと思います。お届けいたしましたのは元宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次の新月の日にまたお会いしましょう。
さようなら。